翔兵衛は喜助の顔を守りつつ、また喜助さんと呼びかけた。今度はさんと言ったが、これは十分の意識を持って証拠を改めたわけではない。その声が我が口から出て我が耳にいるやいなや、翔兵衛はこの証拠の不穏当なのに気がついたが、今さらすでに出た言葉を取り返すこともできなかった。はいと答えた喜助も、さんと呼ばれたのを不審に思うらしく、恐る恐る翔兵衛の景色を伺った。翔兵衛は少し間の悪いのをこらえていった。いろいろのことを聞くようだが、お前が今度島へやられるのは人を殺めたからだということだ。俺についでにその訳を話して聞かせてくれぬか。喜助はひどく恐れ入った様子で、かしこまりましたと言って小声で話し出した。どうも飛んだ心得違いで恐ろしいことをいたしまして、何とも申し上げようがございませぬ。後で思ってみますと、どうしてあんなことができたかと自分ながら不思議でなりませぬ。全く夢中でいたしましたのでございます。私は小さい時に二親が自役で亡くなりまして、弟と二人後に残りました。はじめはちょうど軒下に生まれた犬の子に不憫をかけるように町内の人たちがお恵みくださいますので、近所中の走り使いなどをいたして上小声もせずに育ちました。次第に大きくなりまして、職を探しますにもなるだけ二人が離れないようにいたして、一緒にいて助け合って働きました。去年の秋のことでございます。私は弟と一緒に西陣の織場に入りまして、空引きということをいたすことになりました。そのうち弟が病気で働けなくなったのでございます。その頃私どもは北山の掘立小屋同様のところに寝起きをいたしまして、神谷川の橋を渡って織場へ通っておりましたが、私が暮れてから食べ物などを買って帰ると弟は待ち受けていて、私を一人で稼がせてはすまないすまないと申しておりました。ある日いつものように何心なく帰ってみますと、弟は布団の上に突っ伏していまして、周りは血だらけなのでございます。私はびっくりいたして、手に持っていた竹の皮包みや何かをそこへおっぽり出してそばへ行って、どうしたどうしたと申しました。すると弟は真っ青な顔の両方の方から顎へかけて血の染まったのをあげて私を見ましたが、物を言うことができませぬ。息をいたすたびに傷口でヒューヒューという声がいたすだけでございます。私にはどうも様子がわかりませんので、どうしたのだい、血を吐いたのかいと言ってそばへ寄ろうといたすと、弟は右の手をそこについて少し体を起こしました。左の手はしっかり顎の下のところを押さえていますが、その指の間から骨血の塊がはみ出しています。弟は目で私のそばへ寄るのをとどめるようにして口を聞きました。ようようものが言えるようになったのでございます。すまない、どうぞ勘弁してくれ。どうせ治りそうにもない病気だから、早く死んで少しでも兄貴に楽がさせたいと思ったのだ。笛を切ったらすぐ死ねるだろうと思ったが、息がそこから漏れるだけで死ねない。深く深くと思って力いっぱい押し込むと横へ滑ってしまった。歯はこぼれはしなかったようだ。これをうまく抜いてくれたら俺は死ねるだろうと思っている。物を言うのが切なくっていけない。どうぞ手を貸して抜いてくれというのでございます。弟が左の手を緩めるとそこからまた息が漏ります。私は何と言おうにも声が出ませんので、黙って弟の喉の傷を覗いてみますと、何でも右の手にカミソリを持って横に笛を切ったが、それでは死にきれなかったので、そのままカミソリをえぐるように深く突っ込んだものと見えます。絵がやっと二寸ばかり傷口から出ています。私はそれだけのことを見てどうしようという思案もつかずに弟の顔を見ました。弟はじっと私を見つめています。私はやっとのことで、待っていてくれ、お医者を呼んでくるからと申しました。弟は恨めしそうな目つきをいたしましたが、また左の手で喉をしっかり押さえて、医者が何になる、ああ苦しい、早く抜いてくれ、頼むというのでございます。私は途方に暮れたような心持ちになって、ただ弟の顔ばかり見ております。こんな時は不思議なもので、目がものを言います。 弟の目は早くしろ早くしろと言って、さも恨めしそうに私を見ています。私の頭の中ではなんだかこう車の輪のようなものがぐるぐる回っているようでございましたが、弟の目は恐ろしい催促をやめません。それにその目の恨めしそうなのがだんだん険しくなってきて、とうとう敵の顔をでも睨むような肉肉しい目になってしまいます。それを見ていて私はとうとうこれは弟の言った通りにしてやらなくてはならないと思いました。私は仕方がない、抜いてやるぞと申しました。すると弟の目の色がからりと変わって晴れやかにさも嬉しそうになりました。私は何でも人思いにしなくてはと思って膝をつくようにして体を前へ乗り出しました。弟はついていた右の手を離して今まで喉を押さえていた手の肘を床について横になりました。私はカミソリの柄をしっかり握ってずっと引きました。この時私の内から閉めておいた表口の戸を開けて近所のばあさんが入ってきました。留守の間弟に薬を飲ませたり何かしてくれるように私の頼んでおいたばあさんなどでございます。もうだいぶうちの中が暗くなっていましたから私にはばあさんがどれだけのことを見たのだかわかりませんでしたが、ばあさんはあっと言ったきり表口を開け放しにしておいて駆け出してしまいました。私はカミソリを抜くとき手早く抜こう、まっすぐに抜こうというだけの用心はいたしましたが、どうも抜いた時の手応えは今まで切れていなかったところを切ったように思われました。歯が外の方へ向いていましたから外の方が切れたのでございましょう。私はカミソリを握ったままばあさんの入ってきてまた駆け出していったのをぼんやりして見ておりました。ばあさんが行ってしまってから気がついて弟を見ますと、弟はもう息が切れておりました。傷口からは大層な血が出ておりました。それから年寄り衆がおいでになって役場へ連れて行かれますまで私はカミソリをそばに置いて目を半分開いたまま死んでいる弟の顔を見つめていたのでございます。少しうつむき加減になって小兵衛の顔を下から見上げて話していた喜助はこう言ってしまって視線を膝の上に落とした。喜助の話はよく条理が立っている。ほとんど条理が立ちすぎていると言ってもいいくらいである。これは半年ほどの間当時のことを幾度も思い浮かべてみたのと、役場で問われ町奉行所で調べられるその度ごとに注意に注意を加えてさらって見させられたのとのためである。小兵衛はその場の様子を目の当たりに見るような思いをして聞いていたが、これが果たして弟殺しというものだろうか、人殺しというものだろうかという疑いが話を半分聞いた時から起こってきて、聞いてしまってもその疑いを解くことができなかった。弟はカミソリを抜いてくれたら死なれるだろうから抜いてくれと言った。それを抜いてやって死なせたのだ、殺したのだとは言われる。しかしそのままにしておいてもどうせ死ななくてはならぬ弟であったらしい。それが早く死にたいと言ったのは苦しさに耐えなかったからである。喜助はその苦を見ているに忍びなかった。苦から救ってやろうと思って命を絶った。それが罪であろうか、殺したのは罪に相違ない。しかしそれが苦から救うためであったと思うとそこに疑いが生じてどうにも解けぬのである。小兵衛の心の中にはいろいろに考えてみた末に自分よりも上の者の判断に任すほかないという念、大取り邸に従うほかないという念が生じた。小兵衛はお奉行様の判断をそのまま自分の判断にしようと思ったのである。そうは思っても小兵衛はまだどこやら腑に落ちぬものが残っているので、なんだかお奉行様に聞いてみたくてならなかった。次第に老けてゆくおぼろ世に沈黙の人二人を乗せた高瀬舟は黒い水の表を滑っていった。